ただいま2月28日夜8時、マジックワンズプレゼンツ開運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、開運伝道師の福田修山でございます。メンバーはヨハン&アクアでお届けいたします。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
ね。
あれ
まあ、比較的、ええ声で挨拶していただいたかなと思うんですけれども。
はい。
比較的、よりいい声だった、はい、アクアさん。
はい。
調子良さそうですね。
そうですか。とても嬉しいです。
ちょっと やりにくいんで普通にしてもらえますか。
はい、
若干ね、はい、そういうところはあるんですけれども、もうね、私はいよいよ花粉のシーズンが入ってきたなというところの感じでですね。
はい。
もう頭ぼーっとしてますよ。
ダメですね。
なので今日はもう二人のサポートがもう欠かせないと。はい、ここから3ヶ月間ね。ね。
すごい心細いですね。
まあまあ、まあ、普段通り、あんま大したことないから、そもそもがあれやから、若干調子悪なったところで、まあということで。
まあ、
そうだ、はい。
はい。
ね。はい、ということで、ヨハンは最近、はいどうですか？
ついさっきの出来事なんですけども、
はい。
アクアが、
ええ、
ドロリッチのなんか新しい味、
ああ、桃味、
桃味、
分けてくれて、
はい、
それがちょっとね、
はい、
びっくりするぐらい、
うん、
スイートな、
はい、
はい、
まあソフトに言っていただきましたが、
はい、
はい、まあ甘ったるい、
そうですね、あんまりネガティブなイメージをつけてはいけないなと思うので。ね、美味しい範囲ではあります。
美味しいですね。
はい。
はい、僕もちょっといただきましたが、まあ、ピーチネクタイよりも甘かったなというかね。
はい。はい、頭に良さそうですね。
そうですね。すねはい、
これから頭を使うので。
はい。
あ、本当ですか？
まあ、桃の節句がもうすぐやってきますんで、非常にね、なんやろ、タイムリーというかね、季節的な飲み物を選んでいるなと。まあ、今までね、こうコーヒーゼリーのあれですか。
はい、
流れやったのをこういうものをしてもらったこともね、
そうです、
ね、開運業界からしたらもう非常にありがたいドリンクと、はい、いうことやと思いますよ、
はいはい、ぜひ
ぜひね、そういうのもね、桃の季節はね、もうそれも次のコーナーで喋る、次のコーナーで喋ろうと思ってるみたいな話もさっき言ってるから余計やばいですよ、今月
はそうですか、
もうネタさっきもう言っちゃってますからね、はい、
まあ聞かなかったことにして
、はい、そんな感じで、ね、
まっさらな感じで、
まっさらでいきたいと思います、まあそんな感じですね、はい
はい、
でもまあまあこういうね、こういう間をね楽しめる余裕も出てきたなと、長い間やってると、
あーやばいっていう気持ちはないかもしれないですね。
緊張感は持っていきたいと思っております。はい。そんな感じで、はい、今月もやっていきましょう。福田修山の
開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップ、マジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアの開運朗読コーナー、このコーナーはアクアの英声によって皆様に開運していただくコーナーになります。朗読の原稿はヨハンが書いてくれました。今日はどんな文章でしょうか。
はい、今日は、
はい、
アクアの声は、
はい、
割とこう世間的にはセクシーなイメージじゃないかなとふと思いまして、
あ、ちょっと低めのね、
はい、
渋めの、
はい、
まあ、セクシーですよね。
はい、ちょっとその字の声を生かした文章ができたかなと思います。
はい、なるほどね。
はい。
もう持てる要素をすべ最大限に生かすという、
はい、
兄の計らいみたいな。
今日はもうアクアのための文章。
挑戦、こういう試練を与える系ではなくて、
はい、
もういいところをドンと引き出そうと。
はい。
すごいですね。逆にやりにくいみたいな。
うん、逆に。やりにくいし、そうですね、さっきアドバイスいただいた内容では、うん、僕はやっぱり鼻に行ってしまったりもするらしいので、そこもね意識しないとダメだなと、ね、生かすためにと思っております。あと今、うん、パーッと見返してて、
はい、
これ眼力とも目力とも読めるなと思ってます。
それも最初にその作者にちゃんと確認と、
作者これは何と読むのでしょうか。
目力でお願いします。
はい。目力で、まあまあ
ね、まあそんな感じの内容と、
はい、
聞く方はどんな意識で聞いたらいいですか？
もうぼーっと聞いていただいたら、
はい、大丈夫ですか？
はい、
はい、わかりました。じゃあそしたら早速行ってもらいましょう。お願いします。
熱い視線、どうぞ目を開けて。うん、君の瞳は1万ボルトとよく言ったものだ。君の目力には本当に惚れ惚れするよ。今もこうしてサングラス越しでないと君の目を直視できない。これは断じて照れだとかそんな生優しいものなんかではない。惚れ惚れするとは言ったが、今はそれを自分に向けられるのがとても恐ろしいんだ。じゃあこっちに来て、あの岩の方を見て、サングラスを外して、バーン、すごい、岩がこっぱみじんだ。それでやってほしいことがあるんだが、いいか？よし、じゃあ一旦サングラスをかけて、ここの土を見てほしいんだ。この下には石油があるとの噂なんだが、あまりこの話を広めたくない。分け前が減るからな。かといってスコップ一つで掘り返せるものなんかでもない。だから君の力が必要なんだ。もちろん利益は半々、いいだろ。よし、じゃあ行ってみようよ。この辺りだ。バーン、やったー、ありがとうございます。
いやー、よかったですね。今週は、今月は面白いですね。はい、そしたら、はい、まあ、我が番組、当番組プロデューサーであります流さん、お願いいたします。
はい、こんばんは、流です。
こんばんは。
こんばんは。
はい、春の声が聞こえてくるとですね、嬉しいんですけどもね。今日の、なんかストーリーはですね、前もって言われた通り、ぼーっと聞いてたら素晴らしいもんでしたね。いや、もうちょっとなんか 最終的に落ちあるかなと、まだ続けて聞いとったんですけども。はい。セクシーな声で間違いないんですけども、普段喋る声はこの声なんでしょうか？
そう、あ、でも。
会話の声。
今のこの声ですね、
はい。あの声ですか？
あの声。
いや、ね、今の声ですね。
今の声ですかね。
はいはいはい。いろんな声でね、同じ文章をね、いろんな声でやったらまた面白いかなと思うんですよね。まあ時間がないんですけども、このバージョン、このバージョンと。ね、前もって言われたように、今回はちょっとセクシーな感じで。でもこれは非常に合ってると思いますね、この声。聞いてる方はですね、まさかこんな若い声とは思わない。若い声
じゃない。見た目とのギャップは激しいですよね。
声はだからちょっとですね、もうちょっと上の、年上のような声で、はいはい、もうちょっとさらに実際に年齢が上がった時にどんな声になるんでしょうね。
そうですね。
そのままの声を維持してください。
はい。
酒タバコはですね、声を痛めますから。
はい、
はい、本当にありがたい先輩の意見ですね。
はい、はい、
ちなみに流れさんはどちらもたしなまれると。
どちらも、ね、もう声もガラガラですよ。
まあ、それはそれでまたいい声に出来上がってるかとは思いますけれども。なるほどね。でもアクアは、まあ、今回ちょっとキザっぽいセリフ回しな感じもあったけれども、はい、割とほんまに素の時でもそんな感じの時はあるよね。
言っちゃうことありますね。
キャラ的にも割と素に近い部分も、
うん、まあります。実際問題
自覚もある。
まあ、ね、そうですね、うん、普通に使ったりしますよね。
普通はしないから、
うん、そうでしたか。
はい、まあ、その辺、まあ、そのキャラも引っ張り出されたというような今月のアクアの朗読コーナーでした。月刊集山ダイジェスト。はい、このコーナーは福田集山が 来月の開運法をお届けするコーナーでございます。まあ来月3月ということで、まあ旧暦の言い回しでは弥生ですね、草木がいよいよ生い茂る、いよいよ生い茂る、弥生、弥生みたいな流れで弥生になったそうです。まあそんな季節なんですけれども、ですね、まあ本当にね、雪が溶けて草木が芽吹いてですね、まあそうやってね、新しい、ね、春を迎えるみたいなね、流れではあります。で、ちょっとこれは良くない空気やな。
はい、
クスクスというのは良くない、良くない、真面目にやらながらね。はい、ひな祭りですからね、まあ、桃の節句ということでですね、ですね、なんでしょうね、まあ、桃の花も開く季節になるわけですよ。ですから、なんて言うんでしょうね。まあ、汚れを払う花なんですね、桃っていうのは。ですから、まあ、心身のね、汚れを払うのに対してですね、非常に有効であるということですね。だから、桃の花びらをお酒に浮かべて飲んだりするっていうのが、大事なんですけれども、9月9日の朝陽の節句とかは菊の節句なんで、菊っていうのを、お酒に浮かべてですね、菊の花をお酒に浮かべて飲むっていうのが一つの、開運法だったりするんですけれども、まあ3月、3日、桃の節句は桃の花を浮かべてお酒飲むとですね、非常にね、心身の汚れが払われてですね、健康になって、開運していくというような意味があります。またね、さっきちょっとお話でも出てましたけれども、そういうね、桃系のお菓子であったり、ドリンクであったりするようなものも体に取り入れるとですね、非常にね、福を取り込めるというようなことになりますのでね、この時期、まあ、この、まあ、3日に限らずね、この前後のこういう時期はね、桃のね、飲食物を取り込んだりですね、まあ、あとはね、ファッションとかデザインとか、そういうものもね、どんどん取り入れていけばですね、季節の気を得てですね、よりね、運気が、まあ、上がっていくというようなことになりますので、まあ、桃の節句っていうのはね、非常にね、大切にしてほしいなと思います。それと同時に、まあ、春という流れではね、春分の日がまた一つね、ちょっと先になりますけれども、21日が春分の日になりますね。これは、ですね、昼と夜ね、が一緒の時間になると、まあ、太陽が、まあ、東から出て、まあ、西に沈む、日照時間がね、ちょうど半々というところでですね、まあ、陰と陽っていうものの考え方で言いますと、まあ、陰と陽が調和するときになりましてですね、願いが叶いやすいということになりますので、まあ、願い叶え、願掛けの日にね、向いておりますね。またね、陰と陽という意味では、まあ、この世とあの世、そこがね、一つ均衡する日になりますので、まあ、繋がるっていう考え方でですね、まあ、日本古来のね、考え方ではありますけれども、先祖崇拝、ご先祖様とね、繋がる日という海もありましてですね。なので、まあ、この前後3日間ずつ合計1週間がね、春のお彼岸ということなんですけれども、まあ、お墓参りとかするような日ですね。彼岸っていう言葉自体が、向こう岸っていう意味なんですよ。で、こちらの岸、この世のこの岸が、死岸ですね。さしすせその死で、向こう岸っていうのが、彼岸っていうか、彼方の、こう、彼の岸って書いて、彼岸って読むんですけど、まあ、彼方のっていう感じですね。そして、まあ、この、死岸と彼岸が、こう、つながる時っていうのが、大体、この春分の時で、まあ、春の、お彼岸は、まあ、その、ね、つながる時ということですわ。で、まあそういうことでですね、まあ願いが叶ったり、ご先祖様と気持ちが通じたり、する時になりますので、まあそういう時にね、両手を合わせて、実はこの両手を合わせるというのもね、陰と陽が通じる時なんですね。左手を陽とみなします。まあ心臓が動いているのでね、活動的、活発、エネルギーを吸収する、サイドが左って考え方ですね。で、右が、陰の方、陰の、サイドっていうことになるんですけれども、まあ、言葉で言うと、左が、火が足りる、火という陽の要素のものが足りる。で、右っていうのは水という陰の要素のものが、極まる。火が足りて左、水極まって右。この陰と陽が、 手を合わせることによって、まあ、お彼岸のような、陰と陽がね、調和するみたいな考え方であってですね。なのでね、春分の日に手を合わせるっていうのはね、よりね、陰と陽のバランス、気持ちが通じる。この世とあの世が通じる。向こう岸とこちら岸とが繋がるみたいなね。よりそういうところがね、繋がってきますのでね、そういうのはしっかりと行っていただきたいなと思います。まあ、そんなね、この季節なんですけれども、まあ、ちょうどね、学期の切り替わりであったりですね、学年の切り替わり、まあ、学校もね、卒業と入学ね、ちょうどね、卒業シーズンになります。まあ、卒業は、まあ、なんていうんでしょうね、まあ、一つを収めて、そして新たなステージでスタートするという非常にね、重要なタイミングであります。またね、この時期っていうのはね、まあ、梅桜が、開花する時でもありましてですね。はい。まあ、桃しかり、梅しかり、桜しかりですね。まあ、春の喜びをこう味わう時になりますね。で、まあ、ちょっとね、ひな祭りに帰るんですけれども、このね、春の季節とひな祭りっていうのも非常にね、リンクしておりまして、ひなあられの色味であったり、ひしもちの色味であったりだとかっていうのが、割とね、ピンク、ね、白、緑みたいなね、モチーフがこの時期のこの色合わせであったりするんですけれども、まあ、ピンクっていうのはね、まあ、桃の花であったりだとか、梅桜の花の色っていう意味合いもありますし、まあ、ちょっと転じて赤っていう風な捉え方をすれば、この生命の躍動であったりですね、そういう活性という意味があります。で、白っていうのがこの冬のね、冬から春にかけてのこの雪解け、の白、そういう意味のあがありますね。で、緑っていうのがね、春に芽生えてくる緑っていうね、意味合い、色の意味合いがありまして、このね、ピンク、白、緑っていうのがね、一つのね、この季節的なカラー、意味合いを持つものになりますのでね、その辺もね、ファッションに取り入れるなりね、まあ、そういうね、ひなあられを食べたりとか、まあ、きっちりとね、ひな壇を飾って、ひしもちを食べてとかですね、そういうのをね、やっていただければ、より、素晴らしいひな祭りをね、過ごせるかなと思います。もともとね、は、まあ、女の子の節句なんですけれども、もともと汚れ払いの、イベントになりましてですね、まあ、この汚れを、こう神をね、人の形に切り取った神を体にこう擦りつけて、汚れを人型に移して流すっていうのが元々の、ひな、ね、上司の節句ということなんですけれども、まあ、そこからだんだん転じてね、人型っていうのが人形になって、その人形をこう飾るっていうところにね、なっていって、まあ、今はね、もうね、お代理様とお雛様はね、天皇皇后に当たりますので、汚れを移すというのはちょっとね、また違った意味合いにはなってくるんですが、まあ、転じて、ね、我々を守ってくれる存在であるというような感じですね。まあ、その辺でですね、大事にして扱っていただきたいということですね。また、まあ、ね、なんでしょうね。ひな人形が天皇皇后で。で、春分の日のお祈りっていうのもね、天皇がこうされる日にはなるんですね。で、春季皇霊祭って言ってね、まあ、歴代のね、天皇の霊に対してですね、お祈りをするお祭り事があるということがあるので、まあ、祝日であるというようなことですね。という意味で、まあ、日本国家としてもね、非常に重要な意味合いがあるのがこの3月なのかなと思います。まあ、その辺のね、ありがたさもと季節的なありがたさをね、十分にね、堪能してですね、いや次の季節、4月の春にですね、向かって準備気持ちよく進めていけるようにですね、3月を大事に過ごしていただきたいと思います。ということで月刊秋山ダイジェストのコーナーでした。占いのコーナー。このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべでございます。それでは早速行ってみましょう。3月の運勢です。
はい。1月生まれの人、仕事運、勉強運、健康運が三角、恋愛運、金運が丸です。
はい。 1月生まれの方はですね、無能のふりをして、引き下がるときです。まあ、能力のないふりをしましょうということですね。妬みや嫉妬などでですね、攻撃を受けやすいときになりますので、表面に立つことはできるだけ避けてください。
体験はグナルが今年です。
はい。2月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて二重丸です。
はい、2月生まれの方はですね、我が世の春の時ですね、お金も地位も評判も得られる時ですが、うぬぼれることのないように注意してください。
はい、3月は1年でも大事なスタートダッシュ期間ですので、体をこき使いましょう。
はい、3月生まれの人、恋愛運が三角、仕事運、勉強運、金運、健康運が丸です。
はい、3月生まれの方はですね、勝って兜の尾を締める時になります。一つの山場を終えて、だらけやすい時になりますので、気を引き締めていってください。
慎重に行きましょう。
4月生まれの人、金運、健康運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運が二重丸です。
はい、4月生まれの方はですね、改革、革新の時になります。大きな変化のある時ですので、大胆かつ根気よく、ことに当たるようにしてください。
はい、ダンディーな時です。
5月生まれの人、仕事運、勉強運が×、恋愛運、金運、健康運が三角です。
はい、5月生まれの方はですね、海の苦しみに耐える時になります。周囲の人の力を借りて焦らずじっと我慢して雪解けを待ちましょう。
はい、今こそ素直かつ謙虚に行きましょう。
はい、6月生まれの人、恋愛運、金運、健康運が三角、仕事運、勉強運が丸です。
はい、6月生まれの方はですね、人生の孤独を感じる時になります。こうした時は受け身に徹しつつ目的地へと着実に進んでいきましょう。
はい、仕事を黙々とこなすのもいいですね。
7月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて二重丸です。
はい、7月生まれの方はですね、豊かで盛大な時になります。徳のある人と協力関係を築けばさらなる発展が見込めるでしょう。
はい、相乗効果ですね。
8月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて二重丸です。
はい、8月生まれの方はですね、天下太平、万事順調の時になります。人間関係もスムーズで万事うまくいく時ですが、謙虚な姿勢を崩さずにいきましょう。
はい、8月生まれなんで嬉しいです。頑張りましょう。
9月生まれの人、恋愛運、金運、健康運が三角、仕事運、勉強運が丸です。
はい、9月生まれの方はですね、車の渋滞に巻き込まれたような時になります。このような時はですね、無理に前進しないで、内部の充実に目を向けるようにしてください。
はい、焦りは禁物です。
10月生まれの人、恋愛運、金運、健康運が三角、仕事運、勉強運が丸です。
はい、10月生まれの方はですね、先が朦朧として見えない時になります。適切な指導者を求めて素直に学び取る努力をしてください。
はい、生徒の鏡でありましょう。
11月生まれの人、金運、健康運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運が二重丸です。
はい、11月生まれの方はですね、前向きに一生懸命頑張る時になります。何かと忙しい時ですので、本業に専念するようにしてください。粘りと根気が大切です。
はい、体をこき使いましょう。
はい、12月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、12月生まれの方はですね、食べていくために正しい努力をする時になります。発言には十分に注意して飲食を慎み、正しい生活を心がけてください。
はい、早寝早起きとか大事です。
はい、ありがとうございます。まあ、今月はね、割と比較的ね、いい月の方が多かったんじゃないかなと思いますね。ただちょっとアクアのコメントに若干いろいろちょっと引っかかるところがありましてですね。ダンディーな時ですって何ですか？
これは、あれですよね。僕多分大胆かつ根気強くっていうところがすごいダンディーだなと思ったんだと思います。
ああ、4月生まれの方はですね。はい、まあ変化のある時なので、大胆かつ根気よくね、ことに当たってほしいなという時なんですが、まあそのイメージがダンディーなおっさんのイメージと。
そんな感じでしたね。
なるほど。まあ女性の方もまあダンディーな、こう自分をイメージして、こう頑張ってほしいなというみたいな心が上がるわけですね。はい、2月と 11月の方は、なんか体をこき使いましょうみたいな、なんか若干このもうすでに意味的にマイナスなニュアンスのするようなメッセージをこう発してるんです
が、まあ、がむしゃらに頑張っていってほしい時だなということです ね、要するに本当に体がまだ元気がある、余力があるうちはダメだなと思う、もうほんまにもう寝るんじゃと、はい、休みを取るのじゃってぐらい疲れてほしいなと、はい、そのぐらい頑張ってほしいなって、
ほしいなってことなんですけど、
こき使ってもらおうと、はい、体を
若干ね、気持ちはわかるんですけれども、言葉のチョイスが下手、うん、なるほどね。あと1月生まれの方の対するこうコメントは何でしたっけ。
体験はグナルが今年ですね
あまりね、この大いなる賢者ね、はい、大きく賢いっていうこう感じなんですけれども、
はい、
まあラジオでバリバリの看護はやめましょうね、はい、多分伝わらないということあたりをね、心がけてコメントしてほしいなと思いますね。はい、はい、ということで、まあ、あの季節的にね、全体的に本当にね、あの雪解けの季節でございますね、この時期にね、今まで冬の間に蓄えた力をね、大きく発揮してほしいというところでね、まあ、あの体をねこき使うぐらいにね、前向きにね進んでほしいなというね、まあ良かった人はそんな感じですね。でまた今月ね、来月か、ちょっとねメッセージ的にはちょっと良くなかったような人はですね、まあもう少しの間力を蓄えていきましょうということになりますので、まあちょっとねしばらくね辛抱して焦ることなくね、しっかりと自分の実力をね、どんどんどんどん磨いて上げていっていただければと思いますね。4月はね、春スタート新学期ね、そういうね夢の時になりますのでね、その時にねいいスタートをまた切れるようにね、しっかりと準備をしていっていただきたいと思います。ということで今日お話しした内容やラジオのバックナンバーはマジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は3月28日の午後8時からです。来月は皆さんがもっと開運していることを願っております。それではまた来月最後の土曜にお会いしましょう。福田修さんの
開運フェスティバル、
この番組は転ばぬ先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送りいたしました。